会ナビ。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
今回は室蘭工業大学生活協同組合で専務理事をされております出野正和さんにお話を伺います。出野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
工大ナビもだいぶ長くなっておりますけど、私この生活協同組合についてお話を伺うのは今回が初めてなんじゃないかなと思っています。まず大学生協ってそもそも何なのか伺えますか？
はい、大学生協とは大学生の生活をより良くするために活動している組織となっております。大学から福利厚生を委託されておりまして、スーパーや食堂などを運営しています。
なんか生協って聞くと店舗のお店の生協のイメージを持つ方も多いと思うんですけれども、この今のお話だとその福利厚生だったりで、スーパーはその生協って名前がついているのでイメージしやすかったんですが、大学の食堂、学食もこの室蘭工業大学生活協同組合が担っているんですね。
そうですね、やっております。
その生協ってさっき出てきた、その例えば室蘭にも店舗がある他の生協と大学生協って何か違いがあるんですか？
はい、大学生協の生協は基本的には大学生や教職員の皆さん、あとは地域の皆さん、近くに住んでいる地域の皆さんを対象にした生協となっておりますので、大学生に合ったものが販売したりしております。
一般的な生活協同組合の室蘭市内にも店舗が他の地域にあるような店舗の生活協同組合となんか同じ組織とかっていうわけではないんですね。
生活協同組合は一緒なんですけれども、組織としては地域生協と大学生協と違う組織になっております。
でこの大学生協っていうのが今お話を伺っているのはここ室工大大学生協なんですけれども、他の大学にもある大学生協、北海道各地もあるそうなんですが、実は他の大学生協と室工大の大学生協で違う部分があるって聞いたんですけれど、どんなことですか？
はい、うちの大学生、室工大生協はですね、一般的で大学生協の一般的な購買や食堂や書籍ももちろんやってるんですけれども、一番違うところはスーパーがあるということが一番の違いになっていまして、肉や魚や野菜なども販売しております。
この肉野菜魚の販売っていうのは他の大学生協ではやってないんですか？
そうですね、昔は売ってたところもあるだと思うんですけれども、今肉魚野菜を販売しているのは室蘭工業大学生協だけになっております。
どうしてこの室工大の大学生協ではそういう一般の、生鮮食品っていうものですかね、そういったものも販売するようになったんですか？
はい、室工大生の9割の方が一人暮らしをしていますので、その学生さんの夜ご飯とかっていうところも、生協でになっているということもありまして、そういったものを今でも販売しています。
学生さんたちのこの食生活のために室工大では北海道内で唯一スーパーという形での展開がされているんですね。でこの大学生協とかその生活協同組合っていう話について今日伺っておりますけど、このそもそもこの室工大生協や大学生協の成り立ちってどういうところからなんですか？
はい、室工大生協は今から約80年ぐらい前にできた組織になっています。でその当時、 その当時の学生さん、教職員さんも含めてだと思いますけれども、やっぱり生活が貧しい方がいましたので、食料が手に入らないとか、あと勉強したくてもノートや教科書が買えないっていう、もしくはあったとしてもどこで買っていいものかわからないっていう学生さんが多くいまして、そこで、生活協同組合を作って、困っている学生が一人一人出資金を出して、その出資金の中からまとめて食料や文房具などを仕入れて、その出資してきた方に、販売をしていたっていうのが、から始まっております。
そうですか。ただただ学生に物を食べさせてあげるとか、必要なものを買ってもらうっていうんじゃなくて、そもそもその組合員となった学生や教職員の皆さんが必要なもの、そしてなかなかどこで手に入れていいかわからなかったものを代わりに組合員の皆さんからのお金で手に入れて、組合員の皆さんにっていうところから始まってるんですね。
そうですね。その思いとか仕組みというのは今も変わっていなくて、学生さん、教職員さんに出資金をいただいて、そこから仕入れて販売をするというような形になっています。
なんとなくこう生協って聞いて店舗のイメージが私はすごく強かったんですが、こういうふうにこの生活協同組合、みんなで助け合いながらその生活、学生の皆さんの生活をより良くしていこうという思いで今このように行われているんだなというのがよく分かりました。具体的な話この後お伺いするんですが、その前に一曲リクエストを伺ってもいいですか。
はい、ケツメイシの歩いていくをお願いします。
ケツメイシ歩いていく、どうしてこの曲を。
私が大学を卒業して、就職し始めの頃に流行った曲なんですけれども、その当時、仕事が大変でもう辞めちゃおうかなって思ってた時もあったんですけれども、この歌を聴いて、もう少し頑張ってみようかと思って今につながった曲だからです。
まさに今5月ですけれども、もしかしたら同じように出野さんと同じようにこの春に就職して今ちょっと仕事しんどいなって思ってる人がいるかもしれません。そういった方に向けても背中を押してくれる一曲になりそうですね。それでは出野さんからのリクエストです。ケツメイシ歩いていく。出野さんからのリクエスト、ケツメイシ歩いていくをお聞きいただきました。前半でそれこそスーパーは北海道内の大学生協でここしかないっていうお話の時にも、まあ、一人暮らしの学生さんが9割だからこそ、そういうふうにそういった皆さんに食生活を支える面でもここではスーパーを展開しているって伺いましたが、食生活という意味ではこの大学生協が運営しているという食堂も室高台は充実してますよね。どんな思いでされているんですか。
はい、そうですね、食堂についてはまず食堂のコンセプトが、先ほど言ったように9割の方が一人暮らしをしておりますので、特に今の時期新入生が初めて一人暮らしをしていることとかも多いですので、食堂は、家庭の食卓をコンセプトに、作っております。なので通常の食堂であれば、来た時はいらっしゃいませ、で帰る時はありがとうございましたっていうことを言うと思うんですけれども、うちの食堂は、食卓がコンセプトになりますので、来た時はお帰りなさいっていう声かけで、帰る時は行ってらっしゃいっていうふうに、送り出すっていうことをしています。
なんかもう家ですね。
そうですね、食堂で働いている、パートさんは室蘭のお母さんみたいな存在ですよね。
それこそ学生さんたちが、まあ、1年生とかで新入生で来た時はついこの間まで家族と一緒に住んでたっていう方も多いかと思いますけれど、ぐっと来ちゃう気がします。
そうですね。最初お帰りなさい、いらっしゃいませ、あ、お帰りなさいと言ってらっしゃいっていうのがちょっと恥ずかしいって言っていた、従業員もいたんですけれども、今では、もう普通に、心を込めてお帰りなさい、行ってらっしゃいって言えるようになってます。
本当学生さんたちもすごく嬉しい気持ちだと思うんですけれども、もうそこで働いてくださってる皆さんもお母さんの気持ちっていうよりももうお母さんなんでしょうね、きっと。
そうですね、働いている方も、いろんな年代がいますけれども、大学生の子どもを持っている、従業員もいれば、大学を卒業した従業員もいますので、どちらかというと、学生というよりも自分の子どもと同じように接しているというのがうちの食堂の特徴かなと思います。
なんかちょっとグッときて目の前がにじみそうな気持ちになってきましたけれども、本当にそんな風に家家庭の味っていうところをコンセプトに、食卓っていうのをコンセプトにしてくださっているこの室蘭工業大学の学食ですが、そんな普段の味っていうものをコンセプトにしつつも、じゃない料理が出てくることもあると伺いました。各イベントについてのちょっと食べ物についても伺えますか。
はい、去年出したもので言いますと、例えばクリスマスの時期に、鶏の半身揚げを出したりとか、あとは学生からの要望で生寿司が食べたいって言われると、生寿司を職人さんが握って、提供したりとか、いろんなことをやっております。
まずクリスマスでチキンですか。
そうですね、半身揚げを揚げております。
確かに特別な日の家庭の料理とも言えるかもしれませんし、でもクリスマス気分を味わいたいという学生さんにとっては嬉しいですよね。そしてあと学生からの声ということでした。今聞いたのが生寿司などということですけど、これ学生からの声っていうのは日々日々募っているものなんですか。
そうですね、組合員の声というものがありまして、学生から、何が食べたいとかっていう声をよくいただきます。でその中で、例えば熊肉を食べたいとか、いろんな意見が出るんですけど、声が出るんですけれども、ちょっと熊肉は出せないけど鹿肉だったら出せるよとかっていう、面白おかしく回答して出したりはしております。
学食のところにあるその、学生さんからの声とそれに対する回答っていう部分があるんですが、そうですか、熊ではなくて鹿ということだったり、いろいろなそのご意見が来るそうなんですよね。ただ出野さんはできる限り答えたいと思ってくださっているそうですね。
そうですね、うちで仕入れることができないものについては、出せないんですけれども、なんとか、全てのものを出してあげようと思って必死に頑張っております。
さっきは生寿司の話聞きましたけど、あと他にもうなぎとかシュークリームとか揚げパンなんていうリクエストがあった時にはちょっと大変だったそうですね。
いや大変でした。1日500食ぐらい出ましたので、それを全て、揚げました。
揚げました。揚げましたというのは出野さんも揚げるんですか。
はい、私が揚げました。
出野さんね、今ラジオなので見えないと思うんですけど、ご紹介したように専務理事という立場で今日はビシッとスーツを着てお答えいただいてるんですが、その出野さんが揚げパンを500本揚げたと。
そうですね、コックコートに着替えて500本を揚げまして、もともと食堂に食堂出身でしたので、そういったことは前からやってたんですけれども、それにしても大変でした
それにしても大変だったと。じゃあいろいろ食堂のことにはきっとじゃあお詳しい、もともと今は専務理事という立場ですけれども、食堂にもお詳しいそうなので、ちょっと噂の真相を聞きたいんですけど、何やらですね、室蘭工業大学食堂のボスと呼ばれている人がいると聞いたんですが、出野さんだったら何か知ってますか。
私です。
すごく声ちっちゃくなりましたけど出野さんがボスですか
と呼ばれてます。
これは室工大の食堂で、
一部の方から呼ばれてます
私ね、ごめんなさい、今日冒頭にご案内してないんですけれど、出野さん実はこれまでもその学生食堂だったり、それから大学生の生活協同組合、いろんなところで働いてきてくださって、この室蘭工業大学にいらしたのが昨年の4月だと聞いたんですが、昨年の4月に来て今ボスなの早くないですか。
1年いたのでボスまで昇格できたのかなと思っております
そのボスになれたポイントはご自身では何だと思いますか。
そうですね、やっぱり学生さんが食べたいと言ったものを、可能な限り出した で、それを見てくれてた人がボスっていう称号を与えてくれたのかなと思います。
先ほどの揚げパン500本がここにつながってくるわけですね。
頑張ってよかったです
いやでもこんなに答えてくださるんだなっていうぐらい、今はちょっと一部しか取り上げてないですけれども、本当に結構いろんなご意見が来た中で、それに片っ端からほぼ全部答えていたと伺っています。で、中にはこう学生さんからさっきの熊肉の話もそうですけど、一般的な料理としてちょっと難しいものもあったそうなんですけれども、そういったところにもいろいろと答えてこられたそうですね。
そうですね、この前来たのはスコットランド料理を出してほしいっていうことを言われまして正直スコットランド料理に何があるかもわからなかったので、組合員の声を通してスコットランド料理って何が食べたいんですかってもう一回確認をしました。
結果どうなったんですか？
チップ&フィッシュでした
チップ&フィッシュと聞くとイメージが非常に湧きやすくなったんですけど、スコットランド料理と声をかけてくださった学生の皆さんも、学生の方も面白いですね。
考えますね
どうしよう、これがラジオで放送されたらもっとハードルが上がっちゃうんじゃないかと思って、ちょっとすいません心配もしていますが、でもそれを片っ端から本当にいろいろと、まあどうしても難しいときはやり取りを通しながら、クマじゃなくてシカとか、スコットランド料理って言われても一体何なの、フィッシュ&チップスとか、このあたりのやり取りも含めて学生さんたちがすごく楽しんでるんじゃないかなっていうのが今のお話からも伺いました。さあそんないろんな学生さんたちの声に応え、そしてたった1年で食堂のボスと呼ばれる出野さんですが、実は今回そのラジオを通して大募集したいことがあると伺いました。どういうことですか？
はい、室高大生に、せっかく室蘭に来たので地産地消や、食育のことも伝えていきたいなと思っています。ただうちの、取引先では地産地消、室蘭界隈近辺の周辺の、食材が取ることができなくて、室蘭近郊の食材を例えば農家さんや、あとは、漁協さんも含めて仕入れることができないかなと思ってのご相談でした。
ああ、この地域、いや確か西胆振って食材の宝庫って言われていて、肉ある野菜ある、果物ある、魚あるって何でも食材揃うって聞いているんです。そういう意味では本当にこの食育の観点でも地産地消の観点でもぜひ連携していただきたいなと思うので、今お聞きの例えば、いやうち農家でいろんな野菜作ってますとか、でその漁連漁業組合とかに加盟していてちょっと聞いてみるよという方とかもしいらしたら、これ具体的に電話番号とか紹介してもいいですか？出野さん、
ぜひ連絡ください。
では私からご紹介します。室蘭工業大学生活協同組合の電話番号です。電話 0143-44-2994、 電話 0143-44-2994 番、出野さんまでご連絡をお願いします。実際につながって、そしてこの室蘭工業大学ね、この地域に住んでいたわけじゃない学生さんもいらっしゃいますので、その皆さんも、もちろんこの地域に住んでいる学生の皆さんも、室蘭ってこういう美味しいものがあったっていうふうに思ってくれたら嬉しいですね。
そうですね、せっかく室蘭に来ているので、勉強ももちろんそうですけれども、室蘭の良さもいろいろと伝えていけたらいいなと思っております。
生活協同組合とか学食を運営している方ですけれども、本当にこう学生の皆さんのために、そしてこの室蘭やその地域の魅力を伝えたいという思いとかもすごくいろいろ今回出野さんとお話ししていて感じました。まだまだ聞きたいことはいっぱいあるんですけれども、時間が少なくなってきましたので、ここで最後にですね、学生の皆さんに対する出野さんからの思いを伺えますか？
はい、まず学生の皆さんは大学生ですのでしっかり4年間勉強をして、4年間で、卒業していただければと思います。 で、その中で、お昼ご飯、夜ご飯については、食堂であったかいご飯を用意して待っておりますので、ただいまと言って帰ってきていただければなと思っています。で、もっと言うと、卒業後ですね、卒業生で、今でも来る方いますけれども、10年後、20年後にまた、生協に、室蘭に来た時に、生協に来ていただいて、帰ってきたよって言ってくれることを待っています。
そうですか、10年後、20年後、卒業してから、里帰りみたいに、この、生協の学食に、来てくれると嬉しいですね。
そうですね。そうやって来てくれる方は、何歳になっても大学生の気分で、また大学生の時に戻った感覚で来てくれるので、嬉しいです。
ぜひじゃあ今お聞きの学生の皆さんもまずは本文の勉学にしっかり取り組んでいただきつつ、お腹空いたな、ちょっとお腹満たしてから勉強したいなという時には。この室蘭工業大学生活協同組合の学食でお腹も心も満たして、そしていつの日か卒業して立派な社会人になって、それからもし室蘭に来ることがあったらお立ち寄りいただけたらなと思います。今回は室蘭工業大学生活協同組合専務理事の出野正和さんにお話を伺いました。出野さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。今日は2つご紹介します。1つ目、進め理系女子道内国立3大学トークセッション型説明会。室蘭工大、北海道大、北見工大が理系女の本音を語ります。日時は5月11日日曜日午前10時30分から午後4時。場所は札幌駅前通り広場地下歩、北大通り交差点広場西、大通りビッセの石屋製菓側です。室蘭工大、北海道大、北見工大の現役女子学生や OG が本音で語る対談、各大学の女性研究者の講演を通して理工系大学を目指す女子学生を応援したり、女子学生が理工系大学を目指すきっかけになればと思っています。参加費無料、事前申し込み不要で入退場も自由ですので、理系で活躍したい方はもちろん、進路について悩んでいたり少しでも理系に興味がある方はぜひご参加ください。進め理系女子道内国立三大学トークセッション型説明会は5月11日日曜日午前10時30分から午後4時、札幌駅前通り広場地下歩、北大通り交差点広場西、大通りビッセの石屋製菓側にて行われます。続いて2つ目、3つの公開講座の受講者を募集中です。台湾加護入門講座日中コース、カスタムキーボードのすすめ、北欧の小国デンマークの言葉と文化を学ぼう、デンマーク語超入門。6月6日より以上の3つの公開講座の申し込みを開催します。詳しくは大学のホームページをご覧ください。この他にも今年度室蘭工業大学ではたくさんの公開講座を開講いたしますので、興味のある方はぜひお申し込みください。対象一般高校生以上で、デンマーク語超入門は中学生以上。会場は室蘭工業大学、講習料は教材費を含んで1000円。申し込みの期限は6月6日金曜日から6月20日金曜日の午後5時まで。申し込みについて詳しくは室蘭工業大学のホームページをご覧ください。なお、お申し込みはできませんが、お電話でのお問い合わせは0143465016、 0143465016、 室蘭工業大学研究推進課社会連携係まで。工大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。